TBS Podcast。TBS ラジオプレゼンツのポッドキャスト番組、オーバーザさん、パーソナリティのジェンスーです。
堀井美香です。
毎回およそ30分、私、ジェンスーと堀井美香さんが語らい、皆様から届いたメールを読み、太陽の向こう側をオーバーと目指していく、そんなトークプログラムとなっておりますが、暑いよ。
いや、もう本当みんなよくやってる。
あなた今日来た時も、もう帰っていいですかみたいなこと言っちゃかった。いきなり。ね、
なんかみんなよく生きてる、うん、本当素晴らしいよ。
今週は東京がねやばいんですよ。
頑張ってる、本当そうですね、うん、
36度ぐらいまで行くよみたいな。今日もそれぐらい行ったとか行かないとか、35.8 ですよ今日の最高気温赤坂。
なんか外でさずっと働いてる人とかさ動いてる人とかも
お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございますっていうのもね変な話ですけど、まあ我々だってね、うん、もうこの年でね更年期的な何かがあるに違いない状態で働いてるんですから、生きてるだけで偉いんですよ、ね、
いや本当そう思いました。
暑いな本当。この間さ、うん、佐賀県に行ったわけ。
あらそうでした。
そうで、あなたと夜にインスタライブやったじゃない、ひどいインスタライブ、二人ともドスッピンで、
はい、
でその時にちょっとね、はい、やっぱり今いろこういうご時世だからバンバン旅行行きましょうと口が裂けても言えないんだけど、うん、まあ、旅行じゃないにしてもですね、私佐賀はお仕事で行ったんですけど、ちょっと今いるところからこう離れるとかね、
うんうんうん、
そのまあ避暑地にずっと住まうっていうのは無理だと思うけど、1日2日でもちょっと違うところに行くっていうだけでだいぶ気分変わるんで、まあ子育て介護の人はなかなかすぐとはいかないけど、なんか誰かにそれを押し付けてでもですね休んでほしいなっていう気持ちになりましたね。
本当ね、何がその旅をしててっていうか、まあお仕事でしょうけど、うん、どのポイントが一番グッときますか。
とにかくやっぱり
帰りの弁当とか。
いやいや、ね、弁当ともそうだけど私さ話の順番完全にひっくり返すけどさ
ごめん、
この間さ、うん、羽田空港までが私たちは札幌と思っていますってさ、
どういうことですか。
言ってたの、私の愛するあそこが札幌といえばあのおにぎりですよ。札幌といえばあのおにぎりですよ。
札幌といえばあのおにぎりってどういう、まあ、暗号が合わせてわからん
です。堀井さんが私の話をいつも聞いてるのかなちゃんとと思って今試してんの。
札幌といえばあのおにぎり、
うん、とか水産で私いつも買ってくるじゃない。
はいはいはいはい、
なんていう名前でしょうか。
佐藤水産。
ペンポンすごい、
なん
覚えてる。
もう佐藤水産はもうあの親戚みたいなもんですもん。
私たちね勝手親戚でしょ。であの話が完全に時系列ひっくり返りますけど、私羽田空港に、長崎空港から降り立ちまして、はい、飛んできてね、
はい、
そのまま空弁とこ行きまして、佐藤水産の弁当買って帰りました。もう1日に西へ東へ大忙しですよ。
すごいね。
だって買えるんだもん。
うん、
おにぎりはもう売ってなかった。だけど鮭ハラミイクラ弁当みたいなの売ってたから、
うん、
もう札幌じゃん。ここまでが札幌だって佐藤水産がオフィシャルに行ってるんだから、うん、じゃあ私は今日長崎から札幌行っちゃうよっつって、で弁当それにした。
どうでした佐賀は。
佐賀はですね、結局佐賀県 の、 あの武雄市ってとこ の、 あの武雄市図書館でイベントがあって、う
ん、有名ですもんね。
そ、 うでその後武雄市から移動して嬉野市っていうところで一泊させてもらったんですけど、
うん、
まあこれが本当に温泉がさ、
うん、
すごい気持ちいいわけ、大浴場で、
はいはい、
でプラス自分の内風呂もついてるし、
はい、
ちょっとさ自分たちでプラン組んで一泊温泉行こうかっていうと今さ疲れの方が先に立っちゃうじゃん、暑いとか、うん、まあ、コロナのこともあったりなんとかとかって、うん、だからなかなか行けないと思うんだけれども、まあ、仕事っていうのにかこつけて日帰り本当はできたんだけど一泊してきたらまあいつもと違うところにいるっていうだけでね、
うん、
本当に気持ちが晴れてさ、うん、で、まあ、家にいた方が体は休まんのよ。だって、移動がないわけだから、うん、早くさっさと帰ってきて家にいた方がいいんだけど、うん、もうそ、家のソファーにも俺は飽きたよって感じで。うんうん、で、やっぱ一人がいいね。私初めて、一人旅したくなった。今まで一回も一人旅は別にしたくないと思ってたんだけど、初めて一人旅っていいなと思ったね。
一人であそこのお宿泊まったんですか。
そうそうそう。あなただったら怖くて泊まれないタイプの。だけど、
う
ん、もちろん一緒に大草直子さんのイベントだったから、スタイリストの大草さんとご飯食べたりはしたけど、あれご飯一人でも全然いけるなと思った。
うんうんうん、
一人旅これから私始まるかも。
いや本当にいいですよ。私もさ、ホテルは大丈夫なんですよ、一、うん、人、うん、一人旅最高ですよ。
やっぱ私たちも人の言うこと聞けないからさ、うん、ね、
本当に最高。一人でご飯食べて、そうそうそう、一人で好きなとこ行って、そう、時間も気にせずに、
そう
なんですよ。私も3件ぐらいやってますからね、4月以降。
あ、本当に、うん、そうだよね、隣に行ったりしてたもんね、うん、いろいろ。それでシティホテルとかでもいいから、やっぱ家から一回離、だってこの3年間もうほんとべったり家にいさせられたじゃん。
そうね。
で、家からちょっと離れるっていうだけでやっぱり全然違うんだなと思ってさ。
うん。
だからとにかく無理やりにでも休むっていうこと、非常にこのご時世進めづらいんですが、
はい、
ただ万全の対策をして、まあ大体今どこの施設もそれはされてるから、うん、だってもうクラスターが出るとかないじゃん、あんまり。うん、まあ、数えてないだけっていうのもあるのかもしれないけど、だからその、自分の対策をちゃんとしたところで行けば、うん、みんながなんかの形でどっかのタイミングで行けるといいな、基礎疾患とかないとね、みたいな。
喋んないしね、一人だとね。
喋んないんですよ。だから全然フラでぷかぷか浮いてるだけなんですよ。
毎日喋ってるから、たまには黙ってろって話ですよ。
そう、黙ってろって話ですよ。最高だ。それで夜にあまりになんかテンション上がっちゃって、一人が最高とか言いながらあなたとインスタライブやるって、全然寂しくなってんじゃないかって。どんだけ寂しがりだった話なんですけど。
なんか私はあの日ちょっと娘がね、今地方で働いてますから、うん、娘のところに行って、仕事が毎日忙しいんですけど、うん、でも頑張ってるんですよ。うん、本当に仕事してる、働いて。
詳しくは言えないけどね、本当にも
う本当に働いて、
命を賭して働いてるよ、お宅の娘さんは。
すごいなと思って、うん、でもやっぱ若いし、今なんて言うんでしょう、肩回ってるし、うん、面白いんでしょ、仕事が。
そうだよ、
だから、まだそうだよ、気持ちがついてってるんだと思う、うん。あれ土曜日ですか、土曜日でした、あれ
土曜日です、
土曜日ですよね、うん、私 NHK 一人で見てて、うん、ライフエールっていう歌番組やってて、うん、内村さん紅白みたいなね、歌番組やってて、うんうんうん、猪木が出てきた、
うん、
だから本当に私あのプロレスのプの字も分かりませんけれども、
う
ん、
今ね、あの闘病なさってる姿を出してくれてるんですよね。そうです、
あの本当に闘病中の、まあ本当頬もこけてみたいな、うん、ちゃんとでもあの公式の場に出てくるように赤いマフラーをして出てきてくださって、うん、弱いなんか姿を見せる責任があるみたいなことをおっしゃってたかな、
うん、
かそれを見ながらね、猪木すげえなって一人で、
うん、
あの娘の部屋で娘を待ちつつ泣いて
半べそかいて、
うん、泣いて、うん、そうですね。で、あの娘が帰ってきて、でもう早めに 寝てたんですよ、あの時。
あ、そうなんだ。あ、そうなんだ、うん、
で昔のなんか懐かしい車で聞いた、自家用車で聴いた歌とかを娘がこう携帯で流してくれたので、あの2人、ああそれ聴いてたねなんて、
うん、
アニーのトゥモローとかを2人で、
いいですね、明日こそギギギギギっていう、
トゥモローじゃねえよとか言いつつですね、うんうん、そう、そしたらなんか、ねえねえねえ、すずさんインスタライブやってるよっていうんで参加しました。
そう、つけたらですね、堀さん、ドスッピンの堀目が出てきたんですけど、ドスッピンを隠すためにですね、あの、帽子をかぶってですが、もうそのことによって顔がより一層暗くなって、もう、あの、深いシワがこう顔に入りまくるっていうですね。ひどい放送でしたけどね。
ひどかったですね。
楽しかったですね。
楽しかったですね。で
も最近あなたがさ、あの、眉毛が下がる、うん、って言ってるじゃない、なんか眉毛が下がってきたみたいなこと言ってるから、うん、
角田漫画ってことです、
ね、いやいやいや、てかそれは細いと角田広漫画みたいになってるのは、なんかちょっと
眉毛が、まあ、
色漫画なんですよ。私思ったの、眉毛が下がってるんじゃなくて
、はい、
毛流れが下がってんだと思って。
ああ、それはあります、
うん、だから私今日ね、リラックスマスカラ、薄顔さんにちょうどいい垢抜けマスカラ買ってきた
の。でも今これの伸ばしてる途中なの、あのほら、
うん、
これからとお手入れしようと思って伸ばしといてくださいって言われたから、うんうん、眉毛屋さんに。
これ別にあなたにあげるつもりはないのよ、全く。私が使うんだけど、私が使うんだけど、
薄顔さんにちょうどいいでしょ。
あなた薄顔、顔薄くないんだけど、違う、これ私厚顔さんの薄と厚とか知らんけど、これさ、いいのよ、リラックスのブロートラッシュエンハンサー、スティーミーっていうところなんだけど、で眉毛を上にガガッと上げるのに、まあ透明マスカラでさいいんだけどさ、
はい、
もうちょっとこうなんていうの、色がついたりしていいから、ちょっと私が使う前に一回使ってみてばと思って今日持ってきたの。はい、
ありがとうございます。あなた上がってますもんね。
上げやしないよ、マスカラをこうとにかく上に上げていくわけ。そう、ほらほら、それやっぱほら、まつ毛が、眉毛が下に下がっちゃってんね、あなた随分上がってきたよ。
ありがとうございます。
ちょっとあまりに目尻の方がもう、眉毛がなさすぎて、でも上がったじゃん顔、うん、やっぱさ私たちさこの年になったら眉毛上にもガみたいに上げていかなきゃダメよ。目指せガだよ。蝶よ花よの次はガだよ。
なんかわしみたいになったね今のこれ。
そんなことほら上上がって、
ありがとうございます。
ちょっとお尻の方もやんなさいよ、眉尻の方も。
こんな眉毛の人いる？
いるよ。てかそれをやったことによって元の眉毛が変な描き方だったっていうのが分かったじゃん今。眉毛の毛長にそっと描き方をしてないから。この間この人唐突にさ私にさ角田博漫画のさ女の写真を送ってきてさ、眉毛がこういう感じになっちゃったって。
そうになりました。
そう。これは、それはあなた明らかに切り方がおかしいんじゃないのって。
ありがとうございました。
どうですか？
あ、素敵です。ありがとうございます。
上がる、そう、我々は眉毛上げていかなきゃダメですよ。顔がもうどんどん下がってきてますから。夏休みですよ。
はい。
お子さんのご飯作ったりっていうのが大変だっていうのをよく聞きます。
うん。
どうなんですか実際は。私は子供に飯など作ったことがない。
うん、
1日3食夏休みで子供に飯を作るっていう経験がある堀井さんとしてはですね、
うん、
どんな感じなのか教えてもらえますか。
いや大変だと思いますよ。だって朝、まあ、とりあえず作るじゃないですか、うん、でお昼なんかはねやっぱり
だって仕事行ってんじゃん君。
そう、お弁当を作って学童に送り出したりとか。
あ、
若干大きくなって 3,4 年生ぐらいになるとお家に一人でいますから、うん、おそうめん先に茹でていってこれを食べてねって置いていくとか、うん、なんかお母さんとかお父さんは大変ですよ。
後付けしてくるんだ。
そうそう、
なんかさオーバーザさんは始めて私たち1年ちょっとだけどさ、一番最初に会った頃ってさ、あれ夜の番組だったじゃない、うん、そしたら、うん、いや今日は大量におでんを煮てそれで来ましたみたいなことあなたが言ってたのよ。えーじゃないよ、ええー、じゃないよ。あんたの話やで。
料理をした頃があったんですね。
だからまだ高校生とかで、ね、お子さんとかが。
中学生とかね。
で、今日は夜出てくるんで、うん、おでん、一回帰っておでんをたくさん煮て、うん、それで来ましたって言ってて、う, ん、うわぁ、大変だなと思ったんだけど、茹でた本人が忘れてら、おでんを炊いた本人が忘れてら。いや、でもそう、
だからちょっと時間があると、ご飯を作りに帰ってたりとか、うんうん、お掃除しに帰ったりとかしましたよ。
夏ってでもさ、うん、キッチン立ちたくないよね。
まあそうですね、うん、暑いからね。
私最近もう本当冷たいジュースあんじゃん、あ、冷たいスープあんじゃん、うん、あれそのままストローさせて飲んでるからね、うん、ゴミも出ないしもうさ涼しいし。
火はつけないんですか？
火はね、
調理はしないですか？
全然してないね、ここのとこ。するときはするけど今しない気だね。
うん、
次にすれば多分梨がもうちょっと出回ってきて安くなるでしょ秋になったら、うんうん、そしたら安い梨と豚肉炒めてまた梨豚 の, あの炒め物作る時だね。私が
何年か前からやってます
ね。ずっとやってますね。今年ねすごいショックだったんですよ、うん、めっちゃショックなことがあって、桃とモッツァレラチーズのやつ流行ったじゃん、桃モッツァレラって、はいはいはい、であれ今年桃いただいたんですよ、はい、いただき物で、でいっぱいもうむしゃむしゃ食べてむさぼるように食べて、最後に残ったのを桃モッツァレラにしようと思ってモッツァレラチーズ買いに行ったわけ、うん、どことは言わないけど、うん、買いに行ったんですよ、
うん、
そしたらモッツァレラチーズが半額になってたの、
うん、
半額になってたら2個買うよね。2個買ったらちょうど1個分で2個っていうお得構造じゃん。
はいはい。
で、しかも水牛のモッツァレラだったわけ。
ええ
ー。本物だよ。
ええ
ー。それであんためちゃ馬の桃とやってごらんなさいよ。
うん、
これ以上の夏の贅沢はないと思って買って帰ってきて作ったわけだ。
はい。
びっくりするぐらいモッツァレラがまずくてさ、こんなモッツァレラまずいの水牛あるっていうか、それは半額になるよっていう。製造者半、ちょっと、
まずいってどういうまずさなんですか？
あのですね、
モッツァレラの。
もう、モッツァレラの味はしないんですよ。モッツァレラの、モッツァレラの、もうなんかね、廃棄された太陽を噛んでるような感じでね。廃タイヤを食べてるような気持ちで、味も。で、それを桃と混ぜちゃったからさ、桃にも廃タイヤの味がついちゃってさ、で、ちょうどその時さ、友達が来てたわけ。で、なんか、じゃあ、桃モッツァレラ全部食べようとかで、いいねいいね二人とシーン。
悲しい。
ああ、今年の夏も厳しいなって言いながらさ。
この世の中にまずいものってありますからね。
あのさ、
うん、
どうしてこうなったシリーズあるよね。
ありますね。
どんでこれをこんなに、ね、なんかあの、これをまずく作るのは結構大変だよっていう。
チャーハンって、
はい。
作るの、まあ大変じゃないですか。
まあ簡単ではないですよね。まあ、
極めるのはまた、うん、結構難しいって言うじゃないですか。うんうん、あれでも割とちゃんあのそんなにまずくはいかないでしょ。
そうですね、
誰しもが、
ね、うん、
でもなんか結構有名なホテルのチャーハンがすごいまずかったんです、うん、
なんだろうねあれね、たまにあるよね。
はい。
えっていうさ、ね、チャーハンの一番美味しいの知ってる？
何？
冷凍チャーハンあんじゃん。
はい。
あれを保温にした炊飯器にぶちまけるのまず。で加えてそこに房をパーって取った、
うん、
下のとこ石突きをね取った、うん、しめじを入れるのよ。でそのまま食べられるぐらいまで保温するわけ。
うん。
すると。しめじエキスがめっちゃ出て、うん、ちょっとありえないぐらいに冷凍の今
保温でいいの？炊かなくていいの？
炊かなくていいの。で今冷凍のチャーハンってめっちゃ美味しいじゃん。だけど、うん、ちょっとしょっぱかったりとかさ、ちょっと味が濃かったりするじゃん、うんうんうん、あれが全部マイルドになった上にえのきとかえのきの
きのこのね、
きのこの味がついて、
うん、
激うまよ。ちょっとどれぐらい私がこれが本当にうまいってことをどうやって自信を持ってたかっていうと、んー食べ物にもう本当にうるさいうちの父親が、あ、これうまいなってパクパク食べたの。冷凍とも気づかずに、ザナビだ。
誰に聞いたんですか？
いや自分でなんとなく具がもうちょっと欲しいなって、
あ、
それ欲張りからだったんだけど。
でも冷凍のチャーハンを炊飯器に入れて大丈夫なんですね。
まあ、メーカーは絶対推奨してないだろうけど、別にそれでほら、保温すれば暖かくなるじゃん。
うん、
別に炒めなくても。だってレンチンじゃん、大体。
うんう
ん、それをもうちょっとゆっくりで。まあ、だからレンチンしてもいいんだろうけど、
うん、
レンチンだと多分、えのきなの、しめじなのが、多分ちょっと早めに縮んじゃって、びしゃびしゃになっちゃうと思うんだよね。
うん、
ふっくら美味しいし。でそれこそ夏のお母さんにやってほしいですよ。朝出かけるときに一袋バッて入れて、
そうね、しめじ入れてね、
入れといて保温にしといて、お昼になったら食べてっつって混ぜて、
うんうん
う
ん、
うまうまだよ。
いや
ー、火使わないし、
うん、そうだね、うん、子供いいね。
何飯が好き？白くないご飯何が好き？
なんだろうな、おこわとか赤飯とか ね、 赤飯ね、もち米がいいな。
もち米いいよね、
うん、
もち米もっと身近に欲しいよね、
うん、
出鉢しかないもんね、
うん、
自分で炊かないもんね、もち米ね。
おはぎとかね、いいよね。
おはぎね、いいね。私はね、その話いいねって言いながら全然違うこと言うけど、チキンライスが好き。チキンライス最高。チキンライス考えた人天才。その上に卵を乗せてオムライスにした人もっと天才。
チキンライス結構食べてきたでしょ、あなた。
私、チキンライスは悪いけど食べてきた。親に何食べたいって言って、何食べてきた、チキンライスって言ってたと思う。チキンライス、ケチャップで、で、オムライスにして上にさ、卵乗せてさ、
うん、
ふわっとしてさ、別にドロドロとかしないわ、私たち昭和だから。
うん、
ふわっとしてさ、もう。うん、美味しいね。
ドロドロしてるからね。
考えただけで美味しいね。
美味しいね。
じゃあ、あなたは何ライスのことを考えてるときが一番幸せ？私はオムライス。チキンライスとオムライス。
ライスね、うん。
カレーライスとかさ。
ハ
ヤシライスとか。
なんか混ざってる。色味のついたやつってことでしょ？
そうそうそう。でも、ハヤシライスとかでもいいんだよ。ハヤシライスも美味しいよね。
美味しいね。
ハヤシライス考えた人も天才。
みんな天才だね。
うん。天津丼でもいいよ。許してあげる。どんだけど、
うん、林ライスも美味しい。あ、でもなんか私一番好きなのはやっぱこうなんかネバネバしたものを上にかけてるって一番いいですね。
じゃあ納豆とかとろろとか、
うんうん、
そういうやつ。
そうですね。
麦飯とろろみたいなやつ。
あ、いいですね。
麦飯とろろうまいよね。わかる、わかる、超わかる。ご飯に何乗っけるのか楽しいって言いながら死んでいきたい。すやーってそれで死んだ、
ね、
暑い日にご飯の上に何乗っけたら楽しいか美味しいかなって言って、いいよねー、すやーって死んでいきたい。ちょっとさ、
はい、
そんな私たちのもとに一本の棒が届いたの知ってる？
あ、届き、
一本のモノリスみたいなの届いたの知ってるね。で、知ってる？私びっくりしたんだけどさ、
ダラ
ララララ、黒いモノリスが届いたんだけどね。この番組さ、本当に信じられないんだけど、ありがたいことにさ、
はい、
いろんなものもらえるじゃん。
なんとか賞、
ポッドキャストなんとか賞、
はい、
大賞、
はい、
リスナー賞。リスナー賞は私たちが組織を呼びかけた、はい、責任があるけど、
リスナーズチョイス賞。
今度ですね、リスナーさんのおかげですごいものをもらいまして、
はい、
すずりさんから私たちがほら作っ ったじゃん、あのオリジナルグッズ、ね、はい、あれがなんと綴り賞スタンダード T シャツ部門賞1位だって、うん、TBS ラジオジェーンスーと堀美香のオーバーザさんグッズ様、この度は第2回綴り賞の受賞、誠におめでとうございます。敬意を込めてささやかながらトロフィーを贈呈いたします、うん、あなたの日々の創作活動によってファンの皆さんの笑顔が循環した結果、賞として形になりました。そうなのかな。綴りはこれからもあなたの作りたい届けたい応援していますということで、なんと綴り賞スタンダード T シャツ賞1位、うん、1位だって。なんか皆さんのおかげでオーバーズさんの T シャツがですね、スズリの T シャツ部門で1位になったって、売れたの。そしたらモノリスが来た。テレレレレ。あの、モノリス、もしくは社長ってこう、昭和の。
そうです、そうです。
昭和の社長付けの横に。
ちょっと羊羹、虎屋の羊羹みたいな、ね。
羊羹みたいな、こう。
はい、
そうです。縦にするとモノリスで、横にすると社長羊羹。
はい。いや、す
ご
い。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
何もかもがね、あれですよ、リスナーのおかげですよ。
本当ですね。本当に。
ありがとう。
ねえ。
うん、くだらない話を聞いて T シャツ買ってくれてありがとう。うん、この間佐賀行った時も佐賀にも3人来てた。
あ、そうですか。
超嬉しくない？
そうですか。
なんか、ここにもいたぜ、仲間がって感じで。
うん。
ついてさ、会場ついて入りの時間だから、まだ始まるより1時間以上前だったんだけど、ついたら入り口のところにオーバーザさんの T シャツ着てる人がいたから、あ、スタッフさんだなと思ったわけ。あの、入り待ちじゃなくて、深スタッフさんが待っててくれて、はい、はい、どうぞこちらへって言われるかと思って、あ、いい人だな、おばさん来ててくれてと思って、どうもどうもって言ったら、ギャーって言われて、え、何と思ったら、普通にファンの人で、あの、番組見に来て、番組ってその、イベント見に来てる人で、それで来てきてくれてた。しかもみんなね、おしゃれに着こなしてたよ。
うん。
曲げてらんないよ、私たちも。
嬉しいですね。いろんなところでね、来ていただいて。
だって今確認できてるのが、フジロック。
はい。銀座。
あと、銀座、はい。あの、テレビね、テレビ、おばさん。銀座のテレビ出た。で、今、佐賀でしょ、イベント。はい、佐賀武雄図書館。あと、野球？
はい。野球場
で、ね。ヤクルト戦。
うん、そう。はい。いました。
でしょ？だから、はい、あの皆さんはですね、うん、私こんなところでオーバーザさん T シャツを見たっていうです、ね、目撃情報をですね、
あ、いいですね、
メールでいただけないでしょうか。いいですね、はい、オーバーザさん、
あとここに来ていきましたとかね。
そうそう、ここに来ていったら、ご助会員さんとちょっと目が合いましたとか、
あ、いいですね、
いいですね、
はい、
あのメール送ってください。ぜひぜひ、オーバーアットマーク tbs.co.jp にですね、オーバーザさんの T シャツ着てる人ここで見たのコーナーまでよろしくお願いします、
うん、お願いいたします。
そしてこのお知らせ続きで申し訳ないんですけれども、
はい、
去年の年末から出版したですね、綺麗になりたい気がしてきたというですね、辞書がございまして、
うんうん、
これがオーディブルになると、
うん、
いわゆるその耳で聞いて本を読んでくれる、朗読してくれるナレーションの人がいて、はいはいはい、耳で聞ける書籍になるっていうことになって、まあ、今までも何個かなってるんですけど、ありがとうございますなんつって、それをですね、堀美香が受けてくれたんですよ、
はい、いやいや、満を持してもうこのために私が読んできたと言っても過言ではないです。
過言だね。
本当に私も
ありがとうございます。
ここだったのかゴールはと思いました。
綺麗になりたい気がしてきたっていうのをですね、うん、そうです、堀美香がですね、分厚い本を全部、はい、分厚い寝言ですよ。まあ、書いてあることは寝言です。で、私、それを聞いて、そのデータをもらったわけ、この間。8月19日にオーディブルで配信開始。
はい。
ジェーンスー、綺麗になりたい気がしてきた。堀井美香がナレーションを読んでいる、朗読をしている、綺麗になりたい気がしてきた。オーディブルは、8月19日配信なんですけど、この間データが上がってきて、
はい。
で、聞いて一人で、笑いながら感動するっていう、なかなかない経験。こう、だって私が書いたものを美香ちゃんが真顔で読んでるんです
よ。本当だよ、ね。
超嬉しかった。
いやいや、嬉しかったですよ、お話いただいた時は、
ね、いやいや本当ありがたいです。いや、うん、っていうのもあって言ったわけ、
うん、
公文社から出したね、公文社の人、はいはいはい、オーディブルの人にこれ番組で流させてくれって言ってくれたら、はい、いいですよって言ってすぐ OK いただいて、はい、今日はですね、ちょっと一部、あなたもちゃんと全部聞いてないと思うけど、あの、うん、一部ですね、リスナーの皆さんに、
はい、
綺麗に寝た気がしてきたを朗読する、
はい、
堀井美香、聞いていただきたいと思います、
うん、ありがとうございます。
どうぞ。
抜けとこなれの落とし穴。寝起きの顔が可愛かったのは、いつまでだった？起き抜けに鏡を見て、そんなことを思いました。冒頭から不遜で申し訳ございません。でも、あなたにも私にもあったはずなのです。水分不足による鈍いテカリではなく、天然保湿因子のおかげで、朝から肌がツヤツヤしていた時代が。 この年になれば自尊感情のマッチポンプもお手の物で、いつだって私はありのままで美しいと思うこともできる。いな、思いたい。しかし現実は少し手厳しい。寝起きの私は、おやおや、朝まで地中で寝ていたのかしらと思うほど、潤いや滑らかさとは無縁。まるで発掘されたばかりの縄文土器のよう。弥生土器の日もありますね。少しすべすべしているんです。縄文式にしろ、弥生式にしろ、なんというか全体的にほつれがすごい。先日、とある女友達が、起き抜けに台所に立っていたところ、夫からゴミ屋敷の女主人みたいと言われたそうで、憤慨しておりました。そりゃ怒るよ。愛情あってのおふざけだと分かっていても、言っちゃいけないことってのがあるもんだ。年齢を重ねると、頭のてっぺんからつま先までほころぶペースは加速します。比例して手入れの頻度も上がります。それは楽しいことながら、今時の中年女にとって少々難易度の高いことでもある。理由は3つ。1つ目、20年くらい前まで大人の女をやるのはもっと簡単でした。少なくとも20代の私にはそう見えていた。だって服にも靴にもカバンにも。
これ聞いちゃうね。
うん、あ、いいんじゃないですか。
聞いちゃうね、これ。
の
面白いこと言ってんな、この人と思うけど、私が書いてんだよね。自作自演すぎるっていう。
あ、いいじゃないですか。
ありがとうございます。
いいじゃないですか。
ね、聞いちゃうよね、思わずね。
いいですね。
いいですね、これね。
いいです、
ね。まあ、ある種のオーバーザさんですよ。だって、私が書いたものをあなたが読んでるんだから。
いいですね。
もうオーバーザさんでしょ。
そうですね。
ほぼほぼ。
このスタイルいいですね。
このスタイル、私たちこれでいけるんじゃないの。
これでいいですね。
あなたが書いたものを私が読むっていうのを、いつかやろうよ。
いいですね。
お互いが逆にして、いいね、とか何て読むんですかって言いながら。
スタンドアップコメディってことですね。
違うでしょ。まあ、ある種の二人羽織ですよ。私たちが憧れてやまない。
そうですね。
二人羽織？
二人羽織。
二人羽織やりたくない。
やりますか。
二人羽織やりましょうよ。
ね、二人羽織でそば食べますか。
あ、それいいですね。でも食べていいのかしら、このご時世。全部がこのご時世に邪魔されて、この野郎、クソ野郎ってね。
いや、でも、うん、はい。いいじゃないですか。
いいじゃないですか、これ。はい、ありがとうございます。8月19日、オーディブルで配信開始で、
はい、
風呂とか入ってるときいいよ、オーディブル。
ああ、いいですね。
うん、ぼーっとしてると全部こう読み上げてくれるから、
ね。本だと汚れちゃうから
。そう、本だと汚れちゃうから。ただね、ぼーっと聞いてたんで、なんだっけってたまに違うこと考えたりするからね。はい、ですけど、まあ、もう、ね、皆さん、リスニングパーティーっていうのしたらどうですか。
いいですね。
先週のパーティーの話でさ、みんなに知ってるパーティー送ってくださいって言ったじゃん。
はい、
全然来ないの。みんなパーティー全然知らないの。ね、来るときはさ、辞書ぐらいの厚さで来るじゃん、メール。今回マジ、なんかもう、やる気のない自治体の説明書1に A4、5枚分ぐらいの。さあ、しかし本気のパーティーを粛々とやってる人もいたので、こちらからメール読んでいただきましょう。あの、大変だなっていうのからいきます、まず。
スーさん、ミカさん、こんにちは。
こんにちは。
おばさんネーム、事務方のおつぼねと書いて、事務局36歳です。さて、今週のメールテーマは私の知っているパーティーですが、全社総会の懇親会です。私は8年。
本気のやつ来た、本気のやつ。
私は8年にわたり毎年毎年嫌だと言っているのに、この会社総会の事務局を務めてまいりました。
嫌だと言っているのにっていうのはいいよね。
適正ってことじゃないの、
ね、
任されるってこと
だ、
うん、今日私が自分の彼氏も聞いているこの番組に身バレのリスクを犯してでもメールをした。ただ一つの理由は、うん、全ての事務局に愛をという使命感を感じ
事務局で待ってる、ね、
あれさ、パーティーに事務局ってあるの？私全然知らない。なんかパーティーってホストかホステスだけど、事務局がいると思わなかった。
事務局って
やっぱさ、私たちの思ってるところなんて、私たちの想像力なんて高い知れてるよね。
私たちのパーティーなんて、ほんとこんなちっちゃい
パーティー。私たちのパーティーに事務局いないもん。
事務局って世の中の全てのものに事務局は存在するからね。
マジか。うん、
当社はイベント付きの社風で、やだあんまり勤めたくない。とにかく毎年多ければ2回全社総会をします。期末には農会をやったりもします、うん、そこではトップからの戦略の共有がなされたり、全社表彰を受ける優秀な社員の皆さんを華々しく表彰したりといったイベントが行われ、最後にそれこそ飛天の間や高輪プリンスのどでかい宴会場を貸し切っての懇親会が取り行われます。うわ、
パーティーの後にまたパーティーがあるの？二次会があるってこと？何ね。
はっきり言って事務局は死ぬほど大変です。総会の1ヶ月前から毎晩23時にピノやパルムのアソートボックスを全部一人で開けるくらい大変です。かっこ森永乳業様いつもありがとうどういうこと、どういうことなんだろう戦略共有と一口に言っても、ただトップが喋るだけではなく、当社の製品を使ってくださっているユーザーの声を全国津々浦々に撮影しに行って集めたり、おしゃれでイケててエモいオープニングムービーを作ったり。
そんなのもあるんだ。
表彰も壇上に上がる皆さんの衣装のテーマは何かとか、受賞者のお母さんからのメッセージムービーを撮ろうとか。
マジで？
そして懇親会パーティーではやたら演芸大会をやりたがります。
演芸ってのはこれ踊ったり歌ったりってことだよね。やばちょっと胸が痛いな私たちで。
今私たちに今帰ってきてますね。
何でもとりあえず歌ったりすればいいでしょうと思ってる私たちに。
ごめんなさい、うん。全国各地の芸自慢の社員たちがあれがやりたいこれがやりたい予算がどうだもう私たちのことじゃないだろうかと詰めかけますし、とにかく当日のタイムテーブル動線の管理が大変です。お祭りのような出店をホテルの宴会場内にいくつも再現したこともあります。
へ
ー。ご飯の量は大抵参加者人数の8割程度の人数分を用意するのですが、うん、足りているのだろうか、何か豪華な目を引くメニューを足した方がいいのだろうかだが予算が、料理と飲み物が最初に出るまでは何分かかるのか、うんうん、早めに乾杯できるように時間を詰めなければ、料理を取りに行く動線はどうか
私たちが持ってるパーティーじゃない、もっと厳しいことになってる。
動線に始まり動線で終わるからね、パーティーは。
そして予算ですよ、動線と予算が全てを牛耳る。
動線予算、動線予算、
動線の管理のことずっと考えてる某事務局の人大変だなこれ、うん、それでごめんごめん。
動線大変な時あるじゃん、
ね、あるよね。誰が考えたらこの動線って言ってもさ、そうそう、おいおいってなるよね。
動線しっかりしてよって。
そう、あるあるある、
言うからね。お祭りのような出店をホテルの宴会場内にいくつも再現したこともあります。
それ言ってたさっき、もう読んでる、もう読んだ、またそこ読んだ、また動線の前に戻っちゃって
また動線。本当に参加者の皆さんが不具合がなく楽しめるよう、うん、最後まで気をもみます。勉強なるわ。イベント企画会社様の助けを得て取り行うこの一大イベントですが、そこまで気をもんでも参加者は気楽なもので、小さなことから大きなことまで必ず文句を言いますし現場のためにやっているはずが、こんな忙しい時期に総会なんか行きたくねえと面倒って言われたこと、
私言いがち、私言いがち、そういうのいいよ、こんな時期にこんなのやんなくてとか平気で言う。私
結構事務局側だから
言われたことある
一生懸命やってんのね。この仕事を経験したことがない人には大変さが分からず、事務局チームの仕事はあまりスポットライトを浴びることはありません、うん、参加者にとってはただホテルにやってきて指示されるままに会場をいくつか移動し、ちょっと美味しいかなくらいのホテルの立食ディナーを食べ、でっかいスクリーンでいろんな映像を見せられて仲間たちと談笑して帰るくらいのイベントでしょうが、そこにフリクションレスな体験を実現しようと心をすり減らす事務局が必ずいる。
フリクションって対立が混乱とかね、そういうことのないようにってことね。うん。
事務局って世の中にあるね。
って考えたことなかったね。
事務局って大事だね。
うん。あ、もう本当に私たちが浅はかだった。どうぞ続けてください。
スーさんがおすすめされていた J ローのドキュメンタリーでも、スタッフの方が、ショーはエグゼキューションが全てとおっしゃっていました。 どういうことですか。
まあ、あの執行とか実行とかそういうことですね。一連の手続きですよね。だから事務方ってことですよ。だから事務方、事務局ってことですよ。エグゼキューション。
先週お話に出たフジロックも本当に素晴らしいエグゼキューションがされているイベントです。運営事務局の方にリスペクトしかありません。
実行管理がすごかったんだろうね、うん、
ネットフリックスドキュメンタリーのウッドストック99を見るとフジロックのエグゼキューションレベルの高さが分かります。
これはですね、ウッドストック99っていうのはウッドストックとしてやったのに最後に暴動が起こり、うん、放火が起こり、あの性的暴行とかまで起こるようになって大混乱の大失敗のフェスです。これはつまりエグゼキューションがちゃんとして、事務局がちゃんとしてなかったんですよ。
なるほど。
パーティー事務局一つでもう暴動にも変わるからね。これね、
全てはエグゼキューションです。イベントやパーティーの面白さはコンテンツにも左右されますが、実は特に何事も気にならずスムージーに参加できるということを実現する時点でかなりエグゼキューションの質に左右されています。
エグゼキューション、
スカートしたいね。すべてのイベントパーティーの陰にはそのエグゼキューションに魂を込める事務局がいます。事務局の皆さん、私は知っています。大変ですよね、マジで。すべての事務局に愛を。以上、事務方のおつぼねからのお知らせでした。
私たちがパーティーに対しての思いが雑すぎてごめんなさい。
おめえら参加して文句垂れてんじゃねえよ。
適当なこと言ってんじゃねえよ。
ああ、この人スカートしたいですね。私たちのイベントに。
エグゼキューション、何か
の時
エグゼキューション全て任せたいよね。
事務方っていう役職を作りたいですね、やっぱり。
でもこの人多分すごいできるのよ。めちゃくちゃ仕事できるから、多分毎年
何年も何年もエグゼキューションに、そう、あの縛られてるわけでしょ。そうね、
え、エグゼキューションはエグゼキューションが全てだって。
だってきっと動線、好きな言葉動線
だよね、うん、
クーラーの冷たさと気温40度の灼熱の両方にさらされる夏、皆様夏でも我々のような妙齢の女は寝るとき靴下を履いた方がいいです。やっぱり事務方。
エグゼキューションがすごい。でもとにかく実行することに関しての魂の込め方が違う。ウッドストック99はもう そういうのがなかったからなっちゃったわけだから、すごいね。
すごい、
私たち甘かった、うん、エグゼキューション、
パーティーが自然発生するもんだと思うなよ。
そう、そうそう、いいこと言う。それ T シャツにしたい。パーティーは自然発生しない。
世の中どこでも事務方っているからね。
そうだよ、事務方のおかげで。つまりバックオフィスってことでしょ。
そう、事務方が一番偉いんだって。
世の中で本当だよ、マジで人事が一番偉いのと一緒で。
そう、
事務方を怒らせたら終わりだぞ。
で、動線予算、動線予算、
ね、予算、もうさ、この一通で十分だよね、パーティーに関しての。で、しかもさ、そのこの方さ、件名がさ、私の知っているパーティーなんだよね。まあそれで募集したからなんだけど。
事務方からの視点ってことでしょ、うん、今のは ね、うん、ね、新しい視点だよね。
すごいね、事務方のことをそんなに考えてなかった。本当に悪かった。本当に私たちがね、悪かったよ。スーサー美香さん、おはこんばんちは。26歳おばさん見習いのチーシャです。私が経験したパーティーの話です。学生時代、ベンチャー企業でインターンをしていました。そこで、うん、取引先のベンチャー企業社長の六本木のクラブを貸し切った派手なバースデーパーティーに参加しきれるんです。こういうの、こういうの、天空のパーティーは事務方いないやつがいるんだよね。ここにも事務方はいるんだよね。
事務方動線、
そう、動線、
事務方動線予算、
そうそう、
パックでしょ、
パックでしょ、そう、事務方予算予算パックっていうのがあって2万円みたいな。もっとだよ。なんかこういうことですよ、私たちが思ってたパーティーは。でもここにも今事務方がいるっていう意識、新しいポイントオブビューがもらったよね。私たちはもうそこにも陰で暗躍してる人たちがいるの。六本木のクラブを貸し切ったド派手なバースデーパーティーに参加する機会がありました。ちょっと流行りを過ぎた芸能人のショーもあり、VIP ルームでは社長たちが大騒ぎ。当時六本木のクラブに行ったことがなかった私は、もう一人のインターンの後輩の男の子と所在なく、飲み物を取りに行ったり戻ったりを繰り返して時間を潰していました。うん、少しするとその往復の道中に、歯のホワイトニング体験の出店を見つけ、 1時間待ちとのことでしたが、時間を持て余してた我々は迷わず並びました。
全部つながるね。
初の歯のホワイトニングを体験。びっくりするほど歯が白くなる。今までどれほど黄色い歯で生活しているかと。
だから歯が白いんだよ、みんな。
芸能人は歯が、あなたのこの間言ってたでしょ、ラミネートじゃなくてなんだっけ、
上に住んでる人たち、うん、みんな歯が白いから。
ね。
本
当に。なんか、ただのホワイトニングじゃなくて。
パーティー動線歯が白いでしょ。
だってさ、あなたこの間さ、CPR ですから間違えたらしいじゃん。
何
?PCR なんでしょ、
え、
めっちゃみんなに言われてたよ、なんか、ハッシュタグで。
PCR 検査、
そっちじゃない。
いうこと、いや、
なんかその。
C、いや、C が最初だったから。
C が最初だった。じゃあ、あなたは信じるわ。ごめんごめん。
C が最初だった、絶対。
しっかり関係の人がなんかいろいろ、あの、ハッシュタグつけてつぶやいてたよ。
本当ですか。
でもとにかく C が最初で、のやつで、はい、あれでしょ、なんだっけ、なんとか菌がアンチエイジングもびっくりみたいなやつでしょ。てきっと。だって見えない、見えないネバネバだって。
バイオフィルム。
そうそう。
バイオフィルムが、だから、アンチエイジングの足を引っ張るっていう話だった
わけ。なるほど。だからその、見えないネバネバを取らなきゃいけないっていうことでしょ。
そうです、そうです。
で、それで、ね、歯のホワイトニングを体験。びっくりすると歯が白くなり、今までどれほど黄色い歯で生活していたのかと思いながら、同じく白い歯になった後輩の男の子と帰路につきました。これが私のパーティーの思い出です。最高。パーティー行ってた所在投げで、でもそこにさ、出店、なんか
こう、
なんかあるんだよ。多分プリクラ置いてあるみたいなもんでさ。
そうだね。
で、多分知り合いの歯医者かなんかが、
ね、
うちでホワイトニングでやれよ、パーティーで、みたいな。
そういうこと
で、所在投げで1時間並べるって、ここにいる1時間ここにいられるって、
で動線の先にホワイトニング
そうだ、往復のとこに間にあるんだから、さすが
動線が大事ってことが今分かりましたね。
これ事務方の
方が、どんなパーティー、どんなパーティーでも一番大事な動線っていうことが分かりました。
でその動線を引いてるのは事務方事務方ですよ、全てそで、ここでだってあるでしょ、そのホワイトニングの、ホワイトニングの出店が、ちょっと違うとこね、バーカウンのそばとかだったら、みんな飲み物取った時には歯なんかやりたくないわよ、つって、ガラガラだった可能性がある。だ
けど、道すがらですか、
道すがら。往復、そのバーと自分たちのいるビップルームの往復のちょうど中腹のとこに、歯が白くできるよっていう。
さすが。ちょっとした油断で。
ちゅっと入っちゃう。一時間待って、で、二人とも愕然とすること歯が白くなったんでしょ。ちょっとした映画だよね、これね。ちょっとした青春ムービーだよね。私たち、こんなに汚い歯だったんだ、今までっていう。
でもね、ほんとね、うん、歯はやっぱみんな白くなりたいじゃないですか。
そうなんですかね。はい、そうなんですかね。じゃあ次のパーティーの話をお願いします。
まあ、まだ見ぬパーティー、私たちたくさんありますね。はい、
あります。
パーティーのお話。さあ、どんなパーティーが、せんさん、みかさん、おはこんばちは。
こんばちは。
いつも電車で笑うのを必死にマスクでこそこそ隠しながら聞いている29歳のタマン・イワンです。
若いね。
私が大学2年生の頃、モデル、アナウンサー志望の友達に誘われ、人生初のパーティーに行きました。そこはミッドタウンのレジデンスに住む方のホームパーティー。
ミッドタウンレジデンス。あれさ、ミッドタウンでさ、忍者の、あのさ、忍者の扉みたいにさ、これ、どんなこと入るの、わかるー。あれね、ミッドタウンってさ、商業施設なんだよ。なんか別に、あれだけど、横になんかオークウッドだっけ、あれが入ってるけど、こう、ちょっとね、誰も入らない秘密の扉みたいなのがあるんだよね。ちょいちょいいろんなところに。
どっかを叩くと開くんじゃないかっていう。
で、なんかみんなピンみたいになるとポーンって開くんだけど、そっけないとこが開くんだけど、あのそっけないところの奥に。
ドアノブがないんだけどね。
そうなの、わかるわかる。
わかる。
あれピ
タッと。私も聞いたことは
あります。
あれだよって言われたこともある。
見えないんだよ。よく。庶民には見えない扉。さあ行きましょう。
庶民に、うん、霞んで見えないものってたくさんあるからね。
そうなんですよ。
私たち見えてないの。
見えてないの。そうそう。
天空も
そ
う。みんな見て。しっかり。
俺たちが見えてへん。
見えてないよ、ね。
見えてない。
ミッドタウンのレジデンスのホームパーティーです。
はい、すごい、もう手におはいがすごいな。ミッドタウンのレジデンスのホームパーティー。完璧です。もう777。目押しで777。
雇われたと思われるイケメンがお酒や出張板前寿司を運ぶ、その合間にどんどん女の子が出たり入ったり、一体どんな世界と思っていると家主が登場。焼けた肌、筋肉隆々、白い歯。
白い 白い歯っていいね。
白い歯ですね。
やっぱとにかく歯が白くなきゃダメ。
ダメね。
とにかく話はそれから。
本当に社交界には入れないんだから。
あなたが社交界のソーシャルバタフライになりたいんだったら、まず歯を白くしてこい。歯が黄色いじゃ口も聞きたくない。
IT の社長ともう笑ってしまうくらいの漫画を絵画に描いたようなお金持ち。なぜか少し会話しただけで気に入られてしまい。明日俺がプール上がったらブランチしてよ。なんて言われてしまいました。その誘い文句で45歳独身レディーガガのツアーの T シャツのパーティーを着ているセンスにもドン引きし、営業スマイルでかわし、そそくさとその場を退散しました。結果パーティーなんざ主催の自己満だなと思い、うん、もう一生足を踏み入れることのないミッドタウンを見ては思い出す今日この頃です。お二人とスタッフの皆様、いつも面白い話ありがとうございます。これからも体調気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。ブヨンセさん、ブヨンセさんからもね、怖いパーティーの話来てるんですよ、
はい、
ブヨンセさんね、34歳。さて、先週お話しされていたパーティーの話ですが、心当たりのある経験があったのでメールさせていただきます。私は某アパレルグループで働いているのですが、
はい、
数年前上層部に届け物をするようお使いを頼まれ、指定されたのはとあるハイブランドショップの最上階、
はい、
入り口にちょこんとロゴマークはありましたが、中は一切執務スペースがなく、絵に描いたようなパーティースペース、
はい、
きらびやかなバーカウンター、高そうなワインが何本も冷やされていました。その向こうにはザ・東京な景色、
うん。
とあるハイブランドショップの最上階なんですが、入り口の綺麗な女性に預かり物を渡し、ペペの私は座りが悪くすぐ帰ってしまいましたが、その後ホームページを見てもあの場所には記載がない。
来た。
一体何だったんだろう。パーティーというと、いわゆるお金持ちの居住スペースで行うイメージですが、もしかしたら身近な場所にも潜んでいるかもしれません。今になってもっとズーズーしさを出し、中を物色してくればよかったと後悔しています。お二人のパーティー妄想の補足になれば幸いです。暑い時期が続きますかどうか、お体ご自愛くださいませということで、放送には載せないでほしいですって言われたんで載せないんですけど、
はい、
なんとここなんですよ。こんなとこに。知らないよね。
だから要するに、その、なんて言うんでしょう、メタバース空間がいっぱいある。
そうそう。てかさ、地図に載って
ない
。ホームページにも、だから、なんていうの、5階建てって言ってるのに6階だってことでしょ、これ。私たちの知ってる最上階、最上階やないんやでって話でしょ。ていうか、すごくない？こんなこと許されるんだ。
そうですね。
ホームページに、例えばじゃあ、アパレルでさ、1階、2階、3階、4階みたいな感じで書いてあって、
うん、
実はその上に5階があったり6階があったりすることが載ってなくて、
うん、
そこに行くと、うん、パーティー会場になってる、
うん、
エレベーターとかも多分止まんないやつでしょ。
は
ぁ、ね、ここまで行こうよ。一回ここに見学するとこまで行こうよ。
え？
ホームページに載ってないフロアで行われる、
はい、
事務方がやってる、
はい、
出てくる人が全員歯が白いパーティー、これが私たちが最終的に覗くべきパーティー。
そうですね。まとまってきました
よ、
う
ん。まとまってきた。今すごい分かってきた。
東京。動線通りに歩く
って、ね。そうそうそう。東京のど真ん中で、うん、でも地図に載ってなくて、
うん、
でも行くと、フロアが、5階までのビルの外れに6階があって、
うん、
そこで行われてて、中にはなんか IT とかがいて、
うんうん、あ、だんだん見えてきた。
見えてきた。
もやっとしてたけどね。わ、うん、からん。あのタコパ
タコパ
で止まってたけど、うん、
でそこに歯が白い人が
見えない
歯白族が集ってて、私たちそこに行く今もしかしたらもうちょっとかもよ。だって場所が分かんないんだから、もしかしたら隣がそういうこととかもしれないの。
そうですね。
ミッドタウンレジですよ。
やっぱりさ、歯が白いのもさ、そこちょっとこだわっちゃうから、やっぱブラックライトとか使うじゃん、ああいう人たち。
はいはいはいはい。
パーティーって、
いや、それ昭和のパーティーじゃない。ブラックライト使うパーティーはディスコだよ。ブラックライトを使うパーティーみたいなディスコだよ。
ここ、うん、ここちょっとやっぱりそう、超えていかないといけないですね。
ここで私たちが行くべきは。
そうですね。
たどり着くゴールは分かった。ただそれが桃源郷であり、ケ城でもあるため、私たちの横で今やってるかもしれない。知らないところで。
見えてないってこと
だよね。そうそうそう。見えてないんですよ。
うん、
全て。でもそんなパーティーにも事務方がいるんです。 動線をめっちゃ考え
て見えてない、
見えてない、見えてない事務方がいるんです。
そうですね、分かってきました、
分かってきました。一方で私たちの心がほっこり休まるようなそんなパーティーのメールもいただきました。本当にありがとうございます。
おはぎパーティーですか。
スーさん、ミカさん、おはこんばんちは。
こんばんちは。
オーバーザさんを聞いていたら、おばさんという語感も今までと違って楽しいものに聞こえになってきました。ご助会の輪に入れるのが楽しい35歳。扇風機を足でつけるようになってきたと申します。
ああ、わかる。
この時点でもう友達、はい。扇風機って足でつけるもんだよ。上の子3歳に見られると確実に真似されるので、こっそり扇風機をつけています。パーティーですが、大学時代から社会人になってしばらくは、吉祥寺や下北沢のライブハウスでパーティーに参加していました。スーさんもよくご存知の懐かしのミクシー、
うん、
SNS ね。ミクシーのコミュニティつながりで某バンドのファンが集まり、プロジェクターにライブ映像を流しながら、いろんな DJ がそれぞれのアレンジで曲を大音量で流すパーティーです、
うん。
バンドメンバー不在とは思えないほど大盛り上がり、大合唱はもちろん独自の振り付けをする人も多々いました。ナンパは禁止。お土産に主催者が作った缶バッジが買える、今思えば可愛いパーティーでした。思い出すのはいつもライブハウスの重いドアを開けた時の白い息と、ああ、明日会社行きたくないという感情です。そもそも大学時代は脳内が毎日パーティーだったかもしれません。明日の予選に合わせて下着の色を考えていました。明日発表だから落ち着いてできるように黒にしようとか、ゼミで活発なやり取りができるよう赤とか。気に入って買った薄紫や水色は何でもない日につけていました。みんな毎日こんな感じだと思って何年も過ごしていたのですが、友達や妹などに話しても何それしたことないと言われてびっくりしたのを今も覚えています。未就園児二人と過ごす夢はそんな自分の明日のことだって考えていたことが懐かしいです。
うん、
トリック止めもなく帰ってしまいました。まだ暑い日が続きますが、うん、スーさんもミカさんもご助会の皆様も健やかにご自愛くださいませ、はい。女の人生が見えてくるじゃない、
うんうん、
学生時代の時に好きだったバンドの映像を見ながら DJ が音をかけてみんなで大合唱するようなパーティーをミクシーで集ってやって、吉祥寺下北沢やって、ライブハウスのドアをあの泣きでも蒸された暗いライブハウスのドアをガッと上げると、まあ冬なんでしょう、白い息がバーッと出て、ああ楽しかった、明日会社行きたくないな、
うん、
で学生時代から毎日考えてみるパーティーで明日はどんな下着の色にしようかな、
うん、
やってたん、うん、そしたらいいですか、うん、そんな自分の明日のことだけ考えていたことが懐かしいです。今はこの子たちの明日のこと、そう今のことを考えて、
チャーハンどうやって味薄めようかと、
女のリポートパーティー、女のリポートパーティー最高、女のリポート、
ね、そうですね、
いいよこれ、女の20代、うん、10代20代30代も如実に表してる。今では自分のことだけ考えてるわけにいかなくなって、
うん、
ある種のもう家庭の事務方ですよ、
うん、本当
そうですね、どうせ考えて子供たちの、
そうですね、
本当に偉い、うん、あなたはいつの間にかパーティーの主催者側に回ってんのよ、事務方の方に、
うん、
ね、
うん、
お疲れ様でした、
うん、
最後の方は
いいですね、
気持ちが近くに寄れる話でよかったね、
はい、でもぼんやりしてたそのパーティーっていうものも、うん、なんとなくこう
分かってきました、
ね、分かってきました、うん、私たちもね、
歯が白いこと、
え、
歯が白いことはマスト、
そうですね、
まず歯からいこう、
うん、
あなたパーティーをやるとしたら何が見たい、出し物は、
出し物、うんうん、だからやっぱり
芸能人のショーとか、
だからやっぱりパーティー、パーティーって出し物とか言ってるのがダメなんじゃないの、やっぱ。
あ、
パーティーの前ドンキ行っちゃうじゃん、私。
行っちゃう、ドンキだから。
これダメなんだ。
ドンドンドン、ドンキ。
ドンキでいろいろ揃えたくなっちゃうのがやっぱり。
だってビンゴないパーティー、だって一個もビンゴねえな、そういえば。今紹介されたパーティー、一個もビンゴもない。びっくりした。ノービンゴパーティー。
なんで興奮しようと思ってんだろうね。
何で盛り上がるつもりなの、だからつまんないやつしか来ないっつってね、パーティーは。ビンゴのないパーティーなんてつまんないに決まってんじゃん。ねえ。
ねえ。何で盛り上がろうと思ってんでしょうね。
たわいもないおしゃべり。
たわいも
ない。ないおしゃべり。おしゃべり。上質な音楽。ウィットに富んだ。あ、テーマ
会話。
会話。
ウィットに富んだ会話。
テーマ性のあるおつまみ。つまんねえの。
おつまみにテーマ性ってあるの
ね。あんちゃん、今日はなんか、今日のピンチョスはこのテーマですみたいな。
自由みたいな。
そうね。今日のピンチョスはなんか、あの、フランス大航海をイメージみたいな、なんか、なんかあるんで、あるんでしょ、多分。歯の白い人たちが考えることは。
でも見えてきました。ありがとうございます。
見えてきました。ありがとうございます。うん、皆さんのおかげで。いつかね、はい。今日、メールテーマ何にしたか覚えてる？
え？今日なんか。
最初の方にね、私メールテーマ言ったのよ。
え？本当？
うん。皆さん、ね、これでメールくださいって言ったの。
なんだっけ？
もう私何も覚えてないんだけど、あなたなら覚えてるかなと思って。
なんか言いましたよね。
なんか言いました。最後にそれ繰り返した方が多分親切だなと思って。
え？何言いましたっけ？
なんかあったんですよ。
なんて言った？
誰も覚えてないです
よ。 T シャツ目撃情報ですって
そうですよ。
やだ、
オーバーザさんの T シャツをどこかで見かけた方。
やだ、よっちゃんよく覚えてた。
吉田さんね、
うちの吉田がね、うん、そう、
あとね、何ライスが好きかもお願いします。何ライスが好きかも募集します。これは、おこわもありです。
そうそうそう、ま、なんかだからご飯じゃないご飯ってこと
ですよ。白いご飯じゃないご飯だから赤飯もチャーハンもおこわもいいし、うん、ひじきご飯もいいし、グリーンピースご飯もいいし、うん、一方で白いご飯に何かをかける、うん、林カレー、うん、オムライスとか、
うん、あれでもいいです。何ライスが好きでしたっていうことですね。
バターライスもギリギリ大きいでしょかな。バターライス美味しいね、食べたいね。バターライスだけで食べたい ね。バターライスパーティーやろうよ。
ガーリックライス美味しいよね。
ガーリックライスパーティーやばいね。
最後に食べるやつね。
そうそうそう、ステーキ屋さんでね。
そう
ステーキいらないからガーリックライスだけ食べたいよね。
ガーリックライス美味しいよね。
はい、というわけで、ここで T シャツ見かけたぞと、ライス好きなご飯、
はい、
教えてください。
わかりました。
ところで今回はここまでにしておきましょう。さあ、先週から投稿を受け付けておりました平家物語、たくさんのメッセージありがとうございました。こちら9月21日発売予定の週刊文春ウーマン2022年秋号で特集される予定です。どうぞ楽しみに。
それではまた金曜日の夕方5時オーバーザさんでお会いしましょう。ここまでのお相手は堀井美香と
ジェーンスーでした。
オーバー。 TBS ポッドキャスト。
パンサー向かいのフラット、木曜日のパートナーを担当する横澤夏子です。バタバタする朝をワクワクする朝に変えられるように頑張ります。パンサー向かいのフラットは月曜から木曜朝8時30分から。